ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、キツネコンビです。
こんにちは、ナビゲーターの山口智子です。ではコミさん、早速ですが前回からの続きですね。井田貴心さんのコンサートに、まあ最初はどんななのっていう疑問を感じながら行かれた、そこからのお話を今日はお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ29歳の時にね、はい、井田貴心さんのコンサート行ってみないかって言われて、どんなのかなというね、半信半疑な感じで参加をし始めました。で、うん、29歳から36歳までですね、はい、まあイベントの仕事を本当一生懸命やりながら、うん、まあ年にそうですね、2、3回、うん、まあ大阪だったり、それが東京だったりしたんですけれども、はい、誘われるとお付き合いでね、うん、じゃあ行ってみますっていうことで、うん、参加してたんですね、コンサートには。
じゃあ割としばらくの間お付き合いでっていう気持ちだったんですね。
うん、そうなんですよ。もう7年間ですね。うん、今から考えれば本当長い7年だったなと思うんですけど、まあ仕事は10年間ぐらいね、イベントの仕事ってやりましたので、うん、で、まあ行ってもあんまりこう自分でピンとこないというかね、コンサートに行くんですけれども、まあお付き合いでね、行ってるので、もう行ったら本当よく寝てまして。
はい。
結構ね、ハードな仕事やってますので。
ハードすぎるぐらいハードですもんね。
そうなんですよ。なので勝手に自分では休憩時間みたいな感じでね。本当にもう、本当にすいません。失礼なことでございます。今から考えればですね。そんな感じで参加しておりました。正直なところを申し上げますとって感じです。本当にもうね。で、ただ、まあ、大きな転機がね、やってくるんですが、36歳の時ですね、に、そのクライアントさんからですね、井田貴心さんは、東京で、井田貴講座というのをやっていますと。で、6日間でね、キツネさんの、まあ、私のですね、運命を解放してくれるよって、運命を解放するってどういうことですかってね、なんか山口さん、イメージつきますか？
何ですかね、運命を解放する、うん、なんでしょう、自分の中にわだかまってるモヤモヤが晴れるみたいな、そんなイメージですけど、
うんうん、ね、うん、私もなんかもう全然分からなくてピンとこなかったですね、うん、で、まあ私別に今の運命でいいんですけどと思いながらですね、まあ解放される、どうかな、で、まあ結構高額だったんですね、で、6日間東京で運命を解放されるね、普通だったら行くことないと思うんですよね。ただ本当にね、まあどういう気が向いちゃったのかわからないんですけど、ええ、まあ私行ってもいいよっていうことでね、気が向いたんですね、本当に。
はい、
まあ、好奇心もあったとは思います、
うん、
どんな風に変わるのかなと、自分はね、運命解放されてどんな風に変わっちゃうのかしらっていうので行くことにしたんですね。
はい、
で6日間東京に行きました。
うん、
4ヶ月ぐらいかかるんですね。初めの3日間は1ヶ月目にやって、あとは3回に分けて、全部でまあ、6日間なんですけども、
はい。
で、行った後もですね、あんまりこう、わからなかったんですね、
うん。
自分に何が起こったのかなっていうことは。
うんうんうん、
そこからですね、本当に2つ大きなエピソードがあるんですけれども、
はい、
まあ、井田貴講座を受けた後に、またコンサートに誘われたので、行きました。
うんうん、はい。
そうすると、まあその当時ですね、井田貴心さんは2005年だったんですけど、それがね、夏にレバノンでね、コンサートをやるという、そういう年だったんですね。で、私がその時参加してたのが5月でした。で、私英語が少し喋れたので、レバノンからお客様がね、大阪に来られていて、で、あなた
は
その人のアテンドをしてくださいっていうことで、まあイベントの仕事の一環としてね、その、まあゲストのレバノンの方を一緒にコンサート会場にお連れして、で、そこでまあ一緒に聞くっていうような、まあ私としたらまあ仕事、お金をもらいながらコンサートに行くっていうような状態だったです。その当日ですね、5月の当日。で、まあレバノンの方ですね、ものすごく熱心に聞いておられるんですね。で、そのイベントは、井田貴心さんがシンセサイザーを弾いて、で、まあ、コーマ恵子さんというね、この NPO コーマの主催の、 彼女はまあ詩を読まれるっていうそういうイベントだったので、日本語の詩をずっと読んでおられたんですね。
はい。
それをですね、レバノンの方はすごく一生懸命耳を傾けて、全身を耳にして聞いておられるのが私は伝わってきたんですね。レバノンのこのおじさん変わってるなぁと思いながら、
はい、
日本語もわからないのにこんなに熱心に聞いてるってね、一体何なんだろうと思って、まあ本当にもう興味が湧いて、うん、私は日本人だからこれは聞いてみようと思いました。
はいはい。
で本当にね、こうものすごくこう積極的に聞こうと思って聞いたのは多分初めてだったと思うんですけども、レバノンの方の姿勢を見て、うん、私も聞こうと思ってね、まあ一生懸命ちょっと聞き始めたんですね、うん、それまではまあね、この前もお話した通り行ったら寝てるみたいな感じで、かなりこう、うん、前向きな態度じゃなかったと思うんですけども、初めてねこう前向きに聞いてみようと思った時に、
うん、
この胸のあたりからですね、
うん、
世界の役に立つ人になるっていう、こう言葉が生まれたんですね。
へー、自然に湧いてきた、生まれたっていう感じ
ですか。そうそうそうなんですよね。今日私は山口さんとねこうやってお話ししますとかいうのはこう頭でやってることじゃないですか。そうじゃなくて胸のあたりからね、世界の役に立つ人になるっていう言葉が生まれたんですね。もうね、私はあたりを見回しました。なんだこれはと思って、
うん、
今何が聞こえちゃったのかしらと思ってですね、で、世界の役に立つ人になる、なんだろうと思いながら、でまあ続きを聞いて、でまあ実は当日私すごく体調が悪くてですね、
うん、
あの10年ぐらいこう持病があって、婦人科系の病気でね、お薬でいつもこう対処していたような状態だったんですけども、その当日ももう明日病院に行ってね、お薬もらってこないといけないなっていうような、すごく体調の悪い状態でコンサートにね参加していたんですね。でまあ3人ぐらいのお医者さんに相談してたんですけど、
うん、
皆さん、まああなたは免疫力が下がっちゃうとこう感染しちゃうような体質だから、感染した後にお薬でね菌とかね、そういうものをなくしていく、
うん、
それしか対応できないねっていうような感じで、治ることないよって言われてたので、もう私ももうしょうがないな、お付き合いするしかないなと思って諦めてたんですよね。
はい。
でその症状がですね、夜になるとどんどんなくなっていって、
うん、
かゆいとか痛いとかもうそういうのがね治っちゃったんです、夜に。
へ
ー、もうびっくりしましたね。そんな世界の役に立つ人になるっていう言葉もびっくりしましたけど、
はい、
自分の体が治っ、そのね、病気が、持病が治っちゃうなんて思ってもみなかったので、夜眠るときにね、まあ明日の朝は絶対ね、悪くなってるに違いないと。今まで治ったことないですから、自分の体ね、自力で。だからもうこれは気のせいだと思って寝たんですけど、朝になるとすっかり良くなってまして、でまあ、こんなことあるのかなって、自分で信じられなくて、
うん、
はじめはやっぱり偶然だと思いましたね。その二つの出来事が関係してるとは思ってなかったんですけれども、うん、やっぱり不思議なことがいっぺんに起こりすぎたので、
うん、
何かこれは関連してるんじゃないかっていうふうに考えて、
うん、
で、人にこう、こんな不思議なことがあったんだよって喋ってたんですよね。
はい。
その後。で、世界の役に立つ人になるって、何すんねやろな、何やろこれとかって言ってたら、うん、私思い出したんです。
はい。
私12歳の時、小学校6年生の時に、卒業式で世界の役に立つ人になりますって言って宣言して、私小学校を卒業してるんですね。
へえ、そうだったんですか。
そうだったんですよ。あの、まあ、将来のね、夢を語って卒業するっていうような卒業式だったんですね。
は
い、だからまあみんながこう、看護師さんになりますとか、学校の先生になりますとかね。
うん、
あの、まあ子供だからそういう夢があるじゃないですか。
はい。
その時に私は世界の役に立つ人になりますって言ってたんですね。まあ、本当立派な小学生だと思うんですけど、で、まあその背景には、やっぱりこう、ニュースとか、子供の時に、まあ今もね、まあ戦争とか、核兵器とか、差別とか、飢餓とか、もう大変なニュースいっぱいテレビでね、子供の時見ました。その時に、なんでこうなっちゃうのかなと。もう世の中、ね、大体そんなね、人と人が殺し合うなんて、なんでこんなことを止められないのかと。やっぱすごく胸が痛んで、心が痛んで、ただまあ子供ですからね、12歳で何もできない自分は。でも勉強して偉くなって大人になったら、こういう世の中をね変えられる自分になりたいなっていうのがすごく強くあって、だから世界の役に立つ人になりますっていうのは、まあ12歳の時に 本気でそう感じてたんですね。それが蘇ってきちゃったんですね。
なるほど、はい、不思議ですね。きっとそれが伊崎真さんのそのピアノの音色は何らかの作用で、
そうですそうです。だからこう何が起こったかっていうと、やっぱりこう取り戻した自分が本当のこう純粋にどうやって生きていきたいかっていうことを取り戻した瞬間だったんだなっていう気がしますね。
なるほど。まさにそれがあの伊崎真さんのその鉱山の運命を解放するみたいなところと通じるわけですかね。
そうですね、はい。伊崎真さんが運命を解放するっておっしゃっている内容は、うん、あの三つ子の魂100までっていうじゃないですか。
はい。
3歳でだいたい皆さんこう運命が決まっちゃうんだよっていう話があるんですね。だからそれをまあ伊崎真さん発見というか、
うん、
あの分かられたんですね、うん、なんで人によってね、運がいいとか運が悪いとかっていうね、こういう差が出てしまうのか、ね、生まれた場所も選べないし、自分でこう、なんていうのかな、山口さんもこう、変えられない嫌なところってなんかありませんか？
あ、あります。いっぱい。なんで変わらないんだろうみたいな。あります。はい。
ね、性格でね、分かってるんだけどやめられないっていうような性格があると思うんですけども、それは、私もね、やっぱ変えられるところと、頑張ってね、努力して変えられるところと、頑張っても変えられないところっていうのがあるんだなってね、当時36歳でそう考えてました、うん、それを伊崎真さんは、3歳でその変えられない部分っていうのも固まってしまってると、
うん、
で2歳1歳胎児期までずっと伊崎真さんはこう遡ることができて、
はい、
こう体が一緒になってしまう体質をお持ちですからね。で運命を解放、それをねどんどんこうピアノで解放するっていうのが伊崎講座だったんですけれども、お母さんの体内に発生した時っていうのは、球体で輝いた命を持ってみんな生まれてくるんですね。
はい。
そこに、まあ霊的なものであったり、ね、山口さんも私も何千年も前から先祖っているじゃないですか。
はい。
その先祖が報われない思いっていっぱい多分ね、あったと思うんですけども、
うん、
そういうのが新しい輝く命にこうかかってきちゃう。
うん。
取り囲んでいくような感じですね。どんどんどんどん。かさぶたみたいにこう重なってきちゃう。そして、3歳までに歪んでくすんだ、
うん、
まあ、光り輝く玉のような命からは程遠い形になっちゃうっていうか。でそれがまあ、パソコンで言うとバグの入った OS みたいな感じで、
う
ん、後からね、いいものをどんどん入れても全然動かないですよね。
なるほど。
はい、それがまあ、運命のね、仕組みであるってことが、伊崎真さんは分かられて。
はい。
で、まあ、直接解放できるのが、伊崎講座であるんですけれども、
うん、
コンサートでも、それをね、どんどんこう、取り払っていってるっていう状態ですね。
面白いですね。ちょっと。ね、
はい。
いやすごい、大変、もっともっとね、いろいろ伺っていきたいと思うので、
はい。
またこれ、次回以降、伊崎真さんのそのピアノの不思議な力ですとか魅力ですね、うんうん、またいろんなエピソードもあると思うので引き続き教えてください。
はい、
はい、そして皆さん興味を持った方たくさんいらっしゃると思います。ぜひ番組の概要欄に、キツネコンビさんの LINE 公式アカウントを載せていますので、そちらからぜひご登録ください。いろいろな情報をお伝えしていきます。コンビさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。